感謝します。お祈りいたします。天のお父様、皆をあがめます。こうして神様、主の御言葉を聞き、また御言葉のパンを食べて神様立ち上がっていきます。どうぞ主よ、あなたがこの説教の時も、また礼拝のすべてを祝祷まで祝福してくださって、あなたの守りが豊かにありますように。一番教会の上に神様からの豊かな豊かな豊かな豊かな祝福がありますように。イエス様はあなたがご臨在くださり、私たちを愛で満たし、神様あなたからの道からで満たし、聖霊の親しい交わりと、そしてあなたの力によって私たちをこの世の中で立ち上がらせてくださいますように。弱さを覚えておられる魂や、また神様、嘆きの中や悩みの中、また経済的な困窮の中、さまざまな苦しみの中におられるお一人お一人を、あなたが神様天から目を注いで助けてください、祝福してください、そして癒してくださいますようにお願いをいたします。感謝をし、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。お祈りありがとう。もう皆さん、隣の方と挨拶しましょうか。今日は、おはようございますでもいいですし、主の祝福がありますようにでご挨拶しましょう。感謝します。今日は皆さん立ち上がらないんですね。大丈夫ですね。御言葉を取り継いでいきますが、主のためにこれからという題の下で御言葉を取り継いでいきます。今日はサルディスの教会に語られた主イエス様の御言葉から聞いていきます。あと3回あと3回続きます。サルディスがあって、その後フィラデルフィアがあります。フィラデルフィアは皆さん安心してください、一言も責められてない教会なので、ああよかったと思っていただけたらと思います。ただし最後のラオデキアは一言も褒められてない教会ですからそのまま御言葉に聞いていけたらと思っています。ただその中でイエス様の福音とご愛と養いが豊かに皆さんのうちにありますようにと祈りながら備えを続けさせていただいています。ずっと前の事件だと思うんですが、ちょっと信じがたい話なんですけれども、医師免許を持たないのに地域の人から医師だと思われていて診察まで行っていた詐欺師と言っていいと思うんですが、そういった方の事件がありました。でこの事件、皆さんが聞いてそんなんあったな、あれはあったかなと思われるかもしれませんが、驚くことはきちんとした診療はできていなかったはずなんですけれども、なんと地域の人たちからの評判がすこぶる良かったということでした。あのお医者さんは素晴らしいとみんなが口を揃えて言っていた、そういった事件がありました。ただどんなに評判が良くて、あるいは名前が医師という名前をつけて自己紹介をしていても、実際は普通のおじさんだったわけです。今日の聖書の御言葉は3章1節の後半ですが、私はあなたの行いを知っている、あなたは生きているとは名ばかりで実は死んでいるという御言葉を聞く今朝の説教になります。名前だけが生きていて、しかし実は死んでいる、クリスチャンだという評判だが、その中身は身が伴っていない。身というのは現実、実際、実現、実行、事実、そうした身がなっていない、そうした言葉を今日は聞いていきます。もしかするとここにおられる私たちのほとんどが、あるいは皆さんが大丈夫なのかもしれません。そしてこの教会ではない誰かがそうなのかもしれません。しかしそれでも今日私たちは一度自分がそうなっていないか、名ばかりのクリスチャンになっていないかを振り返る、そうした時となります。振り返っていいと思います。サルディスという地域は毛織物の産地だったと言われています。もうちょっとマイナーな話をすると、おそらく古代リディア王国のその首都であったとも言われていますが、大変裕福な地域だったと言われています。ただその繁栄の裏側で 行われていた不道徳な、あるいは不道徳的な大敗があったということから、イエス様が私はあなたの行いを知っているというふうにして語られていく。生きているとは名ばかりで実は死んでいるぞというわけです。お風呂で眠ったことのある方はもう二度としないでくださいって多分家族から言われたんだと思います。大変なことですからね。大変なことです。で、世のぬるま湯でもし私たちが眠っているのであれば大変なことだと、目を覚ませと神様は目覚ましを鳴らし続けてくださるお方です。いいクリスチャンだという評判のお湯の中で、あるいは名声があるとして名声だけの中で、自生活が崩れきっているのであれば、主は目を覚まそうと声をかけてくださるお方です。あなたは救われたから、イエス様あなたを勝利者にしたし、そしてこれからも勝利者に必ず引き戻してくださる、そうした生きた私たちの主であられますけれども、でもこの説教を聞きながら、そうしたどうせ引き戻してくれるからというような自動運転のクリスチャン人生ではなくて、目を覚ましてハンドルを持ちなさいと言ってくださる主を今日は心に留めたいと思います。もちろんこの教会の方はそうじゃないのかもしれません、あるいはそうなのかもしれないけれど、あなたを勝利者と呼ばせる霊があるとして、しかしもしその霊からはみ出ているのであれば、クリスチャンの人生へと目を覚まして戻ってくることであります。そのためにあなたは信仰をどのように受けたのか、どのように聞いたのか、思い起こしと3節にあります。それを守り悔い改めなさい、その最初の信仰を守り行いを改めようと主は声をかけてくださっています。この教会で信仰を得た人、また他の教会でイエス・キリストの恵みに預かった方々、どう主はあなたのことを力づけたのか、どう主はあなたに平安をお与えになったのか、どう主はあなたの罪を許してくださったのか、その最初の信仰を守り行いを改めようであります。目を覚まさないならあなたのクリスチャンらしさは死に、そしてキリスト者でも何でもなくなってしまったその時に主の再臨が来る、そういうふうにして主が語られるところです。目を覚まさないなら私は盗人のように来る、私がいつあなたのところに来るかあなたには決してわからない、80億人みんなわからないんですから誰にもわかりません。しかしあなたが落ち込み、憎み、妬み、そうしている時に、あるいは汚れているその時に主の再臨が突然来ることがないように、それは悔い改めをするということです。いつかそのうちではいけないよと言われていることです。エゼキエル書20章38節は私に背く反逆者を得り分けると書かれていますし、教会からまたキリストから生きておられる主イエス様を信じる信仰から離れていくのであれば、その離れた人にこの説教が届けばと思いますし、私の説教でなくても誰かが語る黙示録の御言葉が届けばいいなと思っています。心砕かれてへり下り、イエス様の救いを信じて新しい人生を生きるというのが私たちクリスチャンの姿であります。みんなが牧師になるということではないです。みんなが私のような顔をして、みんなが私のような服を着て、みんなが私のような一週間を過ごすということでは全然ありません。でもあなたには神様があなたに与えられた新しい人生、新しいクリスチャンライフというものがあるはずなんです。それをどうか生き生きと生きてほしいと思います。それは あの人はいつ会っても明るいねっていうクリスチャンライフかもしれません。あの人はいつ見ても誠実な人だというクリスチャンライフなのかもしれない。でも主があなたにお与えになった聖霊によるところの新しい人生、新しい生涯をどうか全うしてほしいと思います。4節、サルディスにはわずかだがその衣を汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らがそれにふさわしい者たちだからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。今日脱線するかもしれませんが、いろいろと思わされます。サルディスのクリスチャン、どこの地域のクリスチャンも日本のクリスチャンと当てはめて読んでしまうんですが、日本のクリスチャン大変少ないって言われます。で、そんなことないって言える人多分いない本当に少ないので、本当に少ない。でもわずかだがその衣を汚さなかった者たちがいると言われる。白い衣を霊的にも、また将来は実際的に身にまとうクリスチャンが私たち日本にいるクリスチャンです。あなたがどこの国籍、どこの出身であっても、私たち日本に住むクリスチャンは圧倒的な少なさの中で生きていますが、イエス様はあなたのことを忘れておられません。あなたのことをやがて白い衣を着る身にまとう者たちだからねと覚えて声をかけてくださっているわけです。少ないから増やすにはどうしたらいいかって、そんなことばっかり牧師は考えるかもしれませんけれど、少ないなら少ないままで、いや増えた方が絶対に、増えなきゃいけないっていうのは私はもう生涯それを思い続けますが、それでも少ないなら少ないままで、私たちはクリスチャンであり続けることだと思っています。クリスチャンの将来は最高です。本当に最高です。白い衣と書かれてますが、霊的な比喩だけではありません。霊的な例えだけではない。私たちは復活しますが、その復活した体に、事実黙示録の御言葉には多くの部族、民族、国語のうちから誰にも数えることができないほどのって書かれている群衆の中に私たちが含まれています。で、それらの方々がというか、私たちが白い衣を身にまとうということが書かれています。雨布かどうかは分かりません。霊的には雨布として捉えていけるところですが、羊毛だという人もいます。火のように赤くても、ね、羊の毛のごとく白くなるって書かれていますから、羊毛じゃないか雨布じゃないかっていろんな材料を言う人たちがいますが、ただ私もそこに参加してよければ、あらゆる民族、そして語族、国語とか語族ですよね、いろんな語族がありますが、また部族もありますけれども、その違いが分かるんだったら民族一緒かもしれないなとも思うことですね。まあ違うかもしれませんが、いろんな民族一緒だったら面白いなと思います。そうした服を私たちは将来着ることになっています。その白い衣が、しかし霊的な意味で象徴しているそのことは、ヨハネの黙示録の19章8節ですが、その雨布とは生徒たちの正しい行いであると書かれています。正しい行いを生きたことが表されている。ただそれは皆さんが思っておられるような、私は今まで生まれてからクリスチャンファミリーで生まれてずっと教会来続けましたし、何も悪いことはしてませんという正しい行いではありません。そんなものは汚れた雑巾と同じで汚れたものです。イエス様がお洗濯を終わらせてくださった地上の生涯ということです。イエス様が洗ってくださった。私たちはふさわしくなかったのに、そして今もうあんまりふさわしくない、そうしたものであるのに、今イエス様を信じる信仰によってイエス様が私たちを、私たちの洗濯を終わらせてくださって、ランドリーを終わらせてくださって、そして私たちをふさわしいものへと作り変えてくださった。それも 昔の材料を洗って白くしたというよりもまた新しい材料を持ってきて新創造して、そして私たちを正しい行い、その白い雨布を着るものへと変えてくださったのであります。大事なのは新しい創造です。あなたが新しく作られたということをきちんと信じていることが大事です。詩編の51編、先週か先々週講読文で読みましたけど、神は私に清い心を作りって書かれているかと思いますが、あの作るは創造です。アーサーという作るじゃなくてバーラーです。バーラーは初めに神が天と地を創造したの、創造です。神様があなたに新しい心を天地創造の時みたいにして作ってくださった。であなたは今もうすでに正しい行いと呼ばれる雨布を着るふさわしい人へと変えられているのであります。創造されている。昔のあなたはもういない。新しい創造がクリスチャンにはあるのであります。ですからキリストを着て、このキリストの正しさを着て、正しい人としての存在をあなたは天に持つことができると約束されているわけです。そしてそのことが五節、勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる、また私はその者の名を命の書から決して消しはしない、私はその名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表すと言われている事柄が成就します。私のもとに来る者を私は決して捨てませんとヨハネの6章の御言葉で書かれているように、主はあなたのことを捨てず、あなたの名前を命の書から消さず、そしてそれを公にその記録を読み上げてくださいます。日本のクリスチャン少ない少ない、それは少ないんだ。でもあなたの名前は確実に呼ばれます。そのことを心に留めて新しい歩みを繰り返していくことです。公的な記録として救われたあなたの救いが命の書に記録されています。消去されません。そして公にされます。血の教会にも名簿がありますし、その名簿をまとめる原簿があります。洗礼を受けた、この教会で洗礼を受けた方々や転入会された方々の名簿はきちんと管理してあります。何かの拍子に燃えたり亡くなったり埋もれたりいろんなことがあって欠けたりしても、天にあるあなたの命の書の名は決して消えることがありません。命の書は結構大きなテーマです。もうそれだけで一つメッセージができるぐらいですが、昔からあります。旧約聖書の時からずっとあります。黙示録で新しくぴょこっと出てきた話ではありません。モーセが金の子牛を拝む民たちのことを許してほしいって鳥なしの祈りを捧げて、もし叶わないんだったら私の名前を命の書から消してもいいというぐらいの命をかけた鳥なしをするところが出エジプトのところに書かれています。32章だと思いますが書かれています。あるいはダニエル書の12章のところにも、しかしその時あなたの民であの書に記されているものは全て救われるという予言がなされていますように、この命の書は旧約聖書からずっと登場していきます。新約聖書にも当然ですが登場していきます。救いの公文書ですから出てきます。でこの書物に名前がなければ救われることはできません。でその書を名簿だと捉える人もいれば、その人の歴史として捉える人たちもいます。あるいはその人のデータだと、管理されているデータだと受け止める人たちもいます。イエス様も命の書について何か言われました？悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではならない、ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと、ルカの 10章の20節で言われて、あなたが霊的な力をこの地上で見出すことができるかどうかよりも、この命の書に自分の名が書き記されていることを最大の関心事にしなさいと言われたことでありました。あなたはどんなふうにしてイエス様を信じましたか。昔のメッセージかもしれません、昔の教会かもしれない、でもどのように受け聞いたのか思い起こしと、ある御言葉を今日心に留めていたいと思います。あなたは本当にイエス様を信じたんです。あなたは本当に救い主イエス様をメシアとして、あなたの救い主として受け入れたんです。あなたは本当に偶像礼拝を捨てて、そしてこのイエス・キリストは主であると告白する、何十億などのぐらいいるのかわからない神の民の一人にあなたはなったのであります。あなたの名は命の書に書き記されました。そして主はキリストを離れた人々へ語られていきます。私はあなたの行いを知っている、あなたは生きているとは名ばかりで実は死んでいる。主イエスキリストの贖いの衣、義の衣、きれいなドレスは渡しておいたのに、あなたきれいなドレス持ってるのに、でもどうして一度も袖を通さないで大切に飾っておくのかということであります。袖を通していないじゃないか。クリスチャンとしての新しい人生を私たちは受け取りましたが、もしそれをこれ汚したらいかんわ言ってどっか奥にしまっておくっていうだけでは、大切にしたことだってあなたは思ってるかもしれませんが、大切にしたことになってない。主の御心はあなたがそれを着ることですから、着て、そしてそれを着て歩くことですし生きることですから、主はあなたにキリスト者としての人生を着てほしいと願っておられます。失敗しないのは何もしない人たちです。そうやって私はアンドレ先生からずっと言われました。失敗することはあります。もしかすると袖が破れたり、あるいは裾が汚れたりするのかもしれないけれども、キリスト者の人生を着ることです。大胆に着て、私はクリスチャンだと生きていくことです。失敗はあるでしょう。そこを突かれてそれでもクリスチャンかって言われるのは、あなたが世界の歴史で初めての人じゃありません。着ていくことです。袖を通して見ることです。似合うかななんかじゃないです。似合うようにできてますから、それを着ていくことであります。私、悔い改めのメッセージ続けています。今日が5つ目のメッセージです。でも裁きのメッセージじゃないと思ってます。裁きの、そもそも裁きの対象に対してイエス様は声かけられませんから。ローマの1章を読めば分かります。見捨てるだけで、主はこうした悔い改めのメッセージは裁きの対象には絶対に届けられません。名前だけじゃなくて、名実ともにクリスチャンでいこうと主は今日語ってくださっているわけであります。名実ともに大事だと思います。今皆さんに用意してお配りしている小説教集あるじゃないですか。あれに多分1個書いたと思います。いつのかは分かんないんですが書いてあると思います。ある広告代理店の方が栄のイベントで一人歌手がドタキャンになった。それで古田さん、あなた歌ってくれませんかって言った。皆さんが想像しているように私にも常識がありますので断りましたが、しかし友人の頼みが挟まっていたので断りきれなくてです。それでギターを抱えて行ったわけです。その時ステージで司会の女性がこう言いました。皆さん、あの古田博信が名古屋にやってきました。笑っていいと思います。 そんなに失礼なことではありません。あの古田弘信が名古屋にやってきました、身が伴ってないので名前だけの悲しさっていうのを今に至るまで引きずっています。クリスチャン、名実ともに生きるってことは大事なことだと思います。あなたがクリスチャンだったら、クリスチャンの人生を生きることです。もちろん繰り返しています、ここにおられる方は名実ともに備わっているのかもしれません、あるいはそうでないかもしれないけれども、そうでない人にとっては生きているのに死んでいると語られる御言葉です。生きているのに死んでいる、そんなことあるのかって言ったら、私たち皆さんはないかもしれないけれど、でもなかったでしょうか、アイロンかけているのに死んでいる、心が死んでしまっている、通勤はできているんです、行き帰りもちゃんとできるけど、でも生きていない、次の車何にしようかと楽しみに調べているけれど、そんなふうにして生き生きとしているように見えて、でも心が死んでいたり、あるいはキリスト信仰が生きていなくて霊的に死んでいるということがあります。私にとって思わせていただけるんであれば、毎年同じことを繰り返してふと気づくと何年も経っているという時に、そんなことを思います。え、こんなに時間が経っていたのかと思うわけです。主の御言葉は目を覚ましなさいです。あなた方が目を覚ますべき時がすでに近づいている、誰も働くことのできない夜が来ると主は言われるわけです。あなたは生きているとは名ばかりで実は死んでいる、これがあなたに当てはまろうと、あるいは当てはまらなくても一度は聞くべき黙示録のメッセージです。評判はいいけれども内実はどうか、生きているという高評価があなたには与えられていて、いいねも星の数もすごく多いけれど、実際はどうかと問われているところです。実は死んでいる、目を覚ませなのであれば、主はここなんです。裁きのメッセージじゃないというのはここです。信仰の復活を信仰が死んだ人にも用意しておられるということです。眠ってるじゃないんです。死んでいるって、眠ってるって捉える人多いみたいですけど、目を覚ませなので、死んでいるんです、本当に死んでるんです。でも主イエスキリストは、私はよみがえりです、命です、イエス様は復活の主です。体をよみがえらせることもおできになれば、誰かの信仰をよみがえらせることも主はできるお方です。おしゃれだ、身だしなみがいい、いい匂いだ、微笑んでいる、余裕がある、誰もがあなたのことを祝されていると思っているけれども、でもあなたが密かに誰にも気づかれないところで泣いていることを知らないということがあるかもしれません。あるいはクリスチャンのように見えてそうでない歩みを繰り返しているのかもしれない。しかし主はあなたの信仰を復活させてくださるお方です。リバイバルというのはあります。でも大勢の人が何ヶ月も泣いたり何ヶ月も歌ったりするリバイバルもいいかもしれませんが、私が見たいリバイバルは一人でもいい、一人でもいい、誰かのキリスト信仰がよみがえることです。昔のアメリカのドラマで大草原の小さな家って、きっと知らない方はそんなに多くないかもしれない、最近の方は分からないかもしれませんが、ローラっていう女の子が出てきます。ちょっとやんちゃな女の子で、お姉さんはメアリーです。おとなしいお姉さんです。ところがこのメアリーは失明するんです。目が見えなくなっちゃう。ところがある日突然大声で光が見えるとかって叫び始めるんです。私見える、見えるって言うわけです。それでお父さんはお医者さんのところに連れて行くんですが、検査をしますが、検査の結果はお医者さんがお父さんを呼び止めて二人きりのところで話をします。あれ見えてないって。 ちょっと意地悪な検査をしたんです。結果光が出てないのに光がついてるって言って、光がついてるのに今光が消えたということを言います。父親はメアリーに、お医者さんが言うんですよね。お医者さんが、私が伝えましょうかって言います。そしたらお父さん、私が伝えるって言って、お父さんメアリーと二人きりになったところで、お父さんメアリーに、私は目が見えないってちゃんと言ってごらんと言います。何度も言います。メアリーは言わないんです。絶対に言わない。何度も繰り返して、目が見えないと言ってごらんと言うと、ついに一言最後メアリーが、お父さん私は目が見えないと言います。その時に父親が力強くギュッと抱きしめる。そして彼女はその時から落ち着きを取り戻して、そしてまた盲学校の教師へと、その仕事へと戻っていく。みんなではないかもしれませんが、もし私たちが死んでいるのであれば、あるいは目を覚ます必要がある存在であるならば、私たちが眠ったままであることを、いや、キリスト信仰の主体となっていることをきちんと認めることであります。イエス様はおっしゃる、目を覚まし、死にかけている残りの者たちを力づけなさいと言います。ラザロよ、そろそろ起きなさいです私はあなたの行いが私の神の御前に完了したとは見ていない。どうして、裁きのメッセージじゃないんです。悔い改めのメッセージなんだ。でもなんで目を覚まさせるのかって言ったら、あなたの働きはまだ終わってないからです。どうやらクリスチャンが目を覚ますというのは、死にかけている残りの者たちを力づけることらしいということがここで分かってくる。ペテロもサタンによってふるいにかけられましたが、その時にイエス様はおっしゃったのは、もしあなたが立ち直れなことがあったらじゃないですよ。あなたが立ち直ったらですよね。あれ元のことを見たら、立ち直った時にです。立ち直るのは決まってるので、立ち直った時にあなたの兄弟たちを力づけてやりなさい。兄弟たちをって書いてあるんですが、多分あなたのってちゃんとついてると思うんです。ギリシャ語、あなたの兄弟たちを力づけてやりなさいです。あなたはふるいにかけられる、あるいはふるいにかけられた、あれ眠ってしまっている、あるいは信仰の死体みたいになっているが、しかし立ち直るから、生き返ったら兄弟たちを力づけてやれと、イエス様の御言葉です。もし今日のメッセージが何らかの形で誰かの目覚ましであるとするならば、起きて、そして誰か死にかけている人のために励ましを、福音を、喜びを送ってあげないか、あるいは何とかして差し上げるのはどうかと語られている御言葉であります。昔の畜作の写真を見ていました。ダラッダラッダラッダラ星ヶ丘の写真を見ていました。面白かった。懐かしい懐かしい風景でしたね。ああ覚えてる覚えてる、ああ覚えてる、覚えてる。で妻に言ったりします。妻は今の星ヶ丘しか知りませんから、昔の星ヶ丘こんなだったよみたいなことを言うわけですよねそしたらもっと昔のが出てきて、私は知らない頃のも出てくるわけですよね。そうするとこの教会が亀の井に移ってきた頃の畜作、そして当時の、今明徳になっていますが、当時のその地域の様子が出て、西山が出てくるわけです。そうすると本当に何もなかったんだなということに気づかされる。今この時代になって公共交通機関が整い、そしてインターネットが整いしていることを、その写真を見ながら思わせていただきました。その写真の頃は、昔の写真の頃は、おそらく私たち何時間もかけて手紙を書いて、あるいはハガキを書いて書き直したりして、そして住所まで書くところで住所でまた間違えて、でまた書き直して、そしてそれに切手を貼り、家を出て花粉の中、あるいは雨のもと郵便局まで歩いて、そしてそれが届くのがしばらく先のことだ。でそれを受け取った方がまたそれを読み、そして筆を取り、 そしてあなたが書いたことについて何を感じたかを書いて送ってくれるわけです。でもそれまではその方が相手がどんなことを思っているのかあなたにはさっぱりわからないまま数日間を過ごすことになる。いい時代だったと思います。でそういう方もいらっしゃると思いますが、でも今は手元の電話の形をしたコンピューターが、小型のコンピューターがあって、そして季節の挨拶もいらない。何行かの言葉を送れば数秒また数十秒後にはその返事が聞けるわけです。電話も基本的には無料のサービスとなっていて、基本的にはです。あたかも同じ場所にいるかのように相手の顔まで見れてしまう。さまざまなものが整ってなお起きていない時が、あなたの行いが私の神の前に完了したとは見ていないと言われる時が私たちにはあるわけです。ある人は命の章はさっき名簿だデータだって受け取るのがまあスムーズかと思いますけども、物語だと思った人がいて、あなたの命の章は次の章も眠ったままかって眠ったままかって言った人がいました。ちょっと違う気がしますが、でも気持ちはよくわかる。敵はあなたに、サタンはあなたに眠っていてほしいわけです。クリスチャンが生き返ったりあるいは起き上がったりすることが悪魔にとっての最大の恐怖です。黙っていてほしいし、助けに行かないでほしいと思っています。誰かを笑わせたりしないでほしいと思ってますし、誰かを喜ばせることもしないでほしいと思っている。イエス様の罪の許し、与えられる体のよみがえり、永遠の命のプレゼントが人生の玄関先まで届いていて、そして誰でも受け取ることができるようになっているということはお知らせしないでほしいと思っているわけです。私たちは死ぬことを怖がることはあんまりないかもしれませんが、でも人生の終わりやだな、人生の終わりやだなって思ってる方いるかもしれません。でも生きないままで地上の生涯を終えることを恐れることだと思います。後悔だらけで御国には行けるんですが、でも御国に伝道ないですから、御国に宣教師も、宣教師はいるけど宣教がないので、御国には宣教もない。そういうことを思うときに、後悔だらけで御国に行くことがないといいなと思うことです。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよというのは青年の成人式の御言葉だとあなたは思っているかもしれませんが、今のあなたのことです。災いの日が来ないうちにです。何の喜びもないという年月が近づく前にです。太陽と光、月と星が暗くなる前にです。これ視力を失う前にということです。土の塵は元あったように地に帰り、霊はこれを与えた神に帰る。その前にあなたの創造者を覚えよう。あなたに与えられているこの地上のクリスチャンの使命を思い出せということです。千葉教会、正しい神学に立つようにと、これが私の使命ですので、牧会こうして牧師となっては12年、ここに奉仕、教会で奉仕をさせていただくようになって、それ以上の月日、正しい神学に立つ、ここを使命としてやってきましたけれど、しかしながら神学はいいが、でもその信仰、神学を持って本当に使命に生きているのかということを問われます。何十年という歴史を教会が持っている、それは悪いことではない。でも生きているのかです。キリストを信じるということは知的に同意することだけではないですね。心の世界の話だけでもないわけです。知的同意あって、心の信仰があって、そして私たちがその使命に、コストはかかるかもしれない、リスクもあるかもしれないけれど、私はキリストのものだと、 キリストにかけて歩み出すことではなかったでしょうか。潮学園という知的障害の方々が住まわれる施設がありますが、その施設の話を聞いたことがあります。コロナ前は、コロナになってからちょっとね、来れなくなりました。コロナ前は必ず1年に1回から2回必ず施設の方お会いしてご挨拶させていただいていましたが、一人の知的障害の入所者の話を聞いたことがあります。自由に言葉が話せない方で、自分の思っていることを言うことはできないけれど、昔聞いた言葉をオウム返しといったらあれですが繰り返す方でした。でどこかで終わりっていう言葉を聞いて、もう終わりにしなさいっていう言葉を聞いて、意味は分からないのかもしれません、分かってるか分かりませんが、それを繰り返す。である時潮学園にもう VIP 待遇の方が来て、その方がスピーチを しようとした、そのスピーチ直前に終わりって叫んだとかね、あったみたいですが、その方がスタッフ会議をしている、まあ、職員室のようなところに一緒に同席してた。だって眉をしかめてみんながスタッフが集まって打ち合わせをしていましたが、にっちもさっちもいかないことがいろいろ出てきて、そして結論として、まあ、適当でいいかっていう結論になりました。無理はしないようにしようと、そういう決断をしようとしたその時に、その温厚な入所者さんなんですが、突然さっき言った昔聞いた言葉を繰り返したんです。その言葉が、真剣に生きているのかって叫んだ。でただ昔聞いた言葉を繰り返しただけなんですが、その時スタッフの皆さんがピンと背筋が伸びて、そうだったって言ったんです。昔はよくそうやって言い合ってたねって反省したということです。せっかくの命、本当に真剣に生きて使うものでありたいと、その潮学園さんまとめてくださっていましたけれども、クリスチャン、主はあなたのことを知っておられます。あなたがどれだけ主に対して今まで一生懸命生きておられるか、真剣に向き合っておられるかも主はご存知です。現実も知ってるし、実際も知ってるし、実生活も知ってる。苦しみの中でなんとかなんとか捻出した時間で主を崇めておられることも主はご存知でしょう。でももしここにはおられないかもしれないけれど、これが届くどこかであなたのクリスチャンらしさが仰向けに倒れて目を開いたままで呼吸が止まりそうとなっているんであれば、主は言われるわけです。だからどのように受け聞いたのかを思い起こし、それを守り悔い改めなさい。目を覚まして誰かを助けよう。まだあなたの人生は完了していないと主は言われるわけです。今日例は多い。ある医療系の雑誌にあるイギリス人のおじいさんの記事が載ってた。未熟児で生まれてきた孫のことが投稿されていました。なんと600グラム。600グラムで生まれた新生児で、指輪が腕を通るぐらい細いというその子ですが、 ICU で点滴を受けるその我が子を、そのおじいさんの娘であるお母さんはショックで受け止められなくて、病院にお見舞いに来ることができなくなってしまった。それでおじいさんが毎日病院に来て、保育器の中に手を入れてその子の背中を撫でて言うわけです。一緒にいるからね、頑張るんだよ、よく頑張って生まれてきたね、おじいちゃんが一緒だからね、一緒にいるよ、ずっと声をかける。クリスチャン、今日このメッセージを聞いて、あなたという人がどんなに今日弱くあったとしても、信仰がその ICU の生命維持装置につながれているほど弱っていたとしても、主はあなたの背中を撫で続けています。あなたが起きて誰かを助ける日を待ち望みながら一緒にいるよ。 一緒にいる、お父さん一緒にいるよと言い続けてください。たとえ兄弟姉妹、たとえその信仰が命を落としたような状態であったとしても、主はよみがえりをあなたに備えてくださっています。目を覚ませと言われる主です。目を覚ませ。私はあなたのクリスチャン人生がもう終わったとは思ってないと主は言われる。兄弟姉妹、あなたがどのようにその豊かな信仰を受けたのか、どんな説教を聞いてきたのか、そんなことを思い出しながらピリピの3章を胸に留めていただけたらと思います。私たちはみんなそれぞれ到達したところを基準として進むべきですと御言葉にあります。ここをスタートラインとして進んでいくことです。ここにはおられないかもしれないけど、もし本当に悔い改めが必要な方がいるのであれば、主の憐れみは朝ごとに新しい、明日また新しくなっています。キリストの血はあなたのそのクリスチャン人生を新しいページにしてくださいますから、主イエスキリストの恵みにあってもう一度立ち上がることです。お祈りをいたします。天のお父様、今日私たちの信仰は、私たちはあなたを信じたことによって、人生の選択はもうすべて全部終わってしまって、そして主によって清められた許された人間として歩むことができる幸いを必ず覚えたいと思います。しかしその生涯の中で大きな弱さを感じたり、あるいは罪に悩んだり、あるいは信仰が生きているかどうかもうわからないというような状況になるときに、信仰復興をさせてくださる信仰の主を私たちは信じます。イエスキリストよ、あなたが私たちの人生の主であり、あなたが私たちの信仰の主です。生きてほしいと願っておられるイエスキリストよ、どうぞ私たちの背中を撫で、一緒にいると言ってください。私たちを癒すと言ってください。私たちをもう一度立ち上がらせると宣言してください。目を覚ませと言ってくださる主よ、私たちクリスチャンには2024年になってもなお誰かを力づける使命があります。受けた信仰の遺産を名前としてだけ持つのではなく、聞いてきたメッセージを名前として持つだけでなく、どうぞ主よ、私たちが立ち上がってこの信仰を働かせて生きていくことができるように、目を覚ませと呼び続ける私たちを愛する神様、私たちが起きた後なすべきことを聖霊と聖書にあって教えてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。